私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。お差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌367番をもって主を賛美いたします。賛美歌367番。ご唱和いたします。実会は座席の前のプレートにありますのでご覧ください。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像を刻むべからず、何時の神主の名を見たりに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時会員するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼる中で。お座りください。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、肉に過ぎない弱い私たちを憐れんでください。あなたの助けがなければほんのひとときも立っていることのできない風のような存在です。ただあなたの慈しみのゆえに、その豊かな憐れみのゆえに、私たちの涙をお忘れにならないでください。 私たちの心には今あなたのご支配を疑い、あなたの慈しみを疑う罪の思いが湧き上がってきていることを正直に告白せざるを得ません。祈る言葉さえ失い、ただただ暗い思いの中に心が沈んでいくようです。このような信仰薄い私たちを憐れみ、聖霊を豊かに送り、この心を今高く上げることができるように、御言葉によって私たちの心を引き上げてください。あなたのご支配が見えないと嘆く私たちに、天の閉ざされたこの地上において、一人呪いの木にかかってくださった御子イエス・キリストのお姿を思い起こし、十字架にかけられたまえしままなる御子のそのお姿をもう一度心に刻みつける信仰を与えください。この祈りを十字架とご復活の主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌259番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌259番です。 ぞご着席ください。聖書を読みいたします。聖書は新約ヨハネによる福音書第20章1節から18節です。新共同訳聖書209ページになります。新約ヨハネによる福音書第20章1節から18節をお読みいたします。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモンペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモンペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから 先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。お座りになったまま、日本キリスト教団信仰告白によって私たちの信仰を言い表します。日本キリスト教団信仰告白は座席前のプレートの中にあります。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりでなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき目標になり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえる。神は恵みをもて我らを選び、 ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもん。この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもん。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえる。天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえる。各所より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。一つの言い方をすれば、私たちキリスト教会の信仰は見ることに基づく信仰です。今日の8節には、それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じたとありますし、18節にもまた、マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えたとある通りです。私たちの信仰は見ることに基づいている信仰だと言える。もちろんこれは一つの言い方をすればということです。これとは全く逆の言い方もできます。今日与えられました聖書箇所からほんの少し先のヨハネ20章29節では、お蘇りの主イエスが疑い深いトマスに向かって、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであるとお語りになったのであり、また使徒ペトロも、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。見ないで信じる信仰を称賛しているからです。その角度から言うならば、私たちキリスト教会の信仰というものは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することだと言えます。しかしまた、今日神様が私たちに与えてくださった聖書の言葉に従ったその角度から言えば、キリスト信仰とは18節のマグダラのマリアの証言のように、私は主を見ましたと私たちがはっきりと言えるものでもあります。大きな地震がありました。ここ金沢においても度重なる余震と一晩中鳴り止まないサイレンの音、停電、断水、津波を警戒した避難のために、先週はそれぞれ眠れぬ夜を過ごしたことでしょう。年が改まったばかり1月1日午後4時10分ごろ、大地震が能登半島を襲いました。お正月のゆっくりとした穏やかな夕刻、私たちのうちの多くの者にとっては1年のうちで最もリラックスしている時間帯であったと言って良い時でした。白衣教会の内城牧師一家は、クリスマスからお正月の一連の礼拝を終えてほっと一息つこうと白衣から 都議伝道所に向かってそこに着いた途端に被災され、そのまま引き返し凸凹になった道路を通って、いつもより長い時間をかけて白衣にとんぼ返りとなり、今の今まで災害対応に励んでいらっしゃいます。七尾教会は壁が剥がれ落ち、荷物もぐちゃぐちゃに散乱しましたが、17年前の震災の時に建て直しました高台にある堅牢な建物でしたから、付属園舎と街道を避難所として開放いたしまして、一時は200人以上の人々を受け入れ、その対応に今も追われています。一番被害の大きかった輪島教会は街道の出入り口は潰されて塞がれ、全体も半壊状態で使い物になりません。牧師館も柱が窓を突き破るというダメージを受けまして、新藤牧師は数名の教会員とともに今も避難所生活を続けていらっしゃいます。これらの状況は日本キリスト教団中部教区のホームページに写真とともに挙げられていますから、どうぞご覧ください。この震災では17年前のあの大きな震災とは比べ物にならないくらいに多くの命が失われ、多くの家が失われました。またまだその被害の全容も分かってはおりません。しかしそれにもかかわらず、今この時も私が名前を挙げましたそれぞれの教会の群れは礼拝を捧げていると聞いております。今朝も被災地の教会では主の日の礼拝が捧げられております。当初輪島教会はそれでも比較的ダメージの少なかった牧師館の一室で今日の礼拝を捧げることを予定していましたけれども、結局断念いたしまして、今日は避難所で小さな礼拝を捧げる予定でいるようです。けれども私はそれは小さな礼拝であろうかとも思います。それは避難所全体を包むような礼拝ではないか、輪島全体を包むような礼拝ではないかとさえ思います。また白衣教会では計画通り水曜の朝晩の祈祷会、月に一度の金曜聖餐礼拝をすでに行い、そして今日主の日の聖餐礼拝を行い、また午後には都議での聖餐夕礼拝が予定されております。七尾教会もまた他教団の教会もこれは同じことであろうと思います。礼拝というのはお祝いです。礼拝というのはキリスト教会のお祭りであります。そのことを強調された方がいらっしゃいました。我々は年間52回お祭りをしているんだ、お祝いをしているんだ。お正月のお祝いも、まあ、自粛ムードが、テレビをつけるともう本当に自粛ムードですけれども、けれども私たちキリスト教会はこの尋常ならざる災害下にあっても、その県下にある教会であっても、その現地にある教会にあっても、この祝いを自粛いたしません。コロナ禍において一度も我々は主の日の礼拝を取りやめることがなかったように、地のもといが揺れ動いた今この時も礼拝を捧げ主の食卓を祝い続けます。今この時も白七尾輪島で主の日の礼拝が祝われているのです。一方ではそれは私たち教会の信仰がキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びにあふれている、そういう信仰だからと言えるでしょう。キリスト信仰とは見えない事実を確認することだからだと、だから我々は今も祝えるのだと言えるでしょう。今限界のある人間である我々の目に映るリアルというのは主なる神様の恵みの支配を疑わせるようなものであったとしても、限界のない主なる神様の眼差しにおいては 我々人間の命は髪の毛一筋も失われることなく神のご支配のうちにある。この私たちとこの世界はその御手のうちに置かれている。今は目に見えない事実であるけれども、それを信じるようにと招かれております。ここにおいてこそ実は私は泣いてよいのだと思います。嘆くことが許されるのだと思います。見えない神の支配を信じさせていただくことができる分だけきちんと嘆くこともまたできるのだと思います。だから我々は今日この日も祭りであり祝いであり礼拝を取り行いますが、無理して笑う必要はない。ここは嘆きの場でもあるのです。自分をしっかり保ち生き延びるためにしなければならないさまざまな技を中断し、礼拝の中では我々は本当に助けを求める子供のようになって泣いてよい。ここはそういう場所です。礼拝の中に入れられるとき、私たちは私たちの打ち叩くことのできる父の胸、父の身腕の中に置かれているのであります。しかし見ないで信じる信仰というのは決して辛い現実に目を閉じてしまう信仰とは違うのではないかとも同時に思います。つまり我々人間の技を中断するこの礼拝の時間は決して現実逃避の時間ではないと思うのです。私は現実逃避をバカにするものではありません。空想、ファンタジー、これは人を養い、癒す大きな力があるものだと常々思っております。指輪物語の著者トールキンという作家はファンタジーのことを純創造、神の世界創造に次ぐものだと、それに似たものだとさえ呼びました。私もこのことに賛成しております。大きな災害が起こるとテレビ番組が災害報道一色になってしまいますが、本当は緊急警報以外では災害情報が一切出てこない。バラエティ番組とか子ども番組とかそういう映画を放送するチャンネルが各局が話し合って時間ごとに一つくらいあったっていいんじゃないかと、個人的にはそういうことを密かに思っているものであります。けれども主の日の礼拝によるこの中断はそのような現実と人は関係のないものだとも思っております。今日お読みしている聖書の言葉を追う中で私が大変印象深く思うことは、一つ一つの描写がやけにリアルだということです。4節、二人は一緒に走ったがもう一人の弟子の方が先に墓に着いた。7節、イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく離れたところに丸めてあった。12節、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。復活物語を記していく上での何気ない描写、記述のようですけれども、それにしても私はちょっとこれ細かすぎる描写のように感じるのです。しかし私はちょっと立ち止まってこれを思い巡らしていくときに、これらの記述は信仰は現実を見ることを犠牲とはしない、我々の信仰は現実を見ることを犠牲とはしないんだと、そういうことを物語っている記述であるように受け取るのであります。今日私たちに与えられた聖書の言葉を何度も何度も読んで思い巡らすとき、私たちキリスト教会の礼拝というのは見ないでも信じる、そういう信仰において始まったものではなくて、 イエス・キリストが十字架につけられ、死なれ、墓に葬られ、その墓の中から遺体すら取り去られてしまった。そういう厳しい厳しい現実のただ中にあって、私は死を見ました。このようなマグダラのマリアの信仰告白に始まったものなんだ、そのことに気づかされるのです。あるいは私たちキリスト教会の礼拝は、直後の疑い深いトマスにご復活の主イエスがトマスめがけてまず語られた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。私の傷に触れよ、私の体に触れよ、そういう主の招きと、このご復活の主に身体的に触れる経験に応じて初めてなされた礼拝だったと、そういうことに気づかされるのです。つまり見ることによって始まった信仰だと、そういうことに気づかされるのです。厳しい現実に目をつぶって、その心を信仰の世界に飛躍させたのではなくて、厳しい現実を見つめるその中で彼らはご復活のキリストにそこで出会っていただいたのであります。私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりませんと泣きながら主の遺体を探し回っていた現実のそのただ中で、そのお方を見たのです。そして信じたのです。私たちキリスト教会はその初めから、主なる神を見ないで信じる幸いに生きるとともに、主なる神を見て信じる幸いにも生き続けてきた群れであります。それがキリストの教会です。私がまだ新学生だった頃、2回目の夏季伝道実習はこの金沢の地でやりました。2007年3月の能登半島地震が起きた年の夏季伝道実習だったと思い出しました。当時輪島教会から転任して若草教会の牧師になったばかりであった2、3人先生に連れられまして、震災にあった能登の諸教会をその夏巡る機会がありました。もう半年震災から経っていましたから、日常は取り戻されていました。ただ七尾教会の街道に走った亀裂であるとか、当時白衣教会が礼拝堂として使用していた幼稚園舎の亀裂が記憶に残っております。しかしその訪問で最も私が印象深く覚えているのは、実はそういう震災の傷跡であるというよりも、輪島教会で見ました輪島教会の生産用具であります。ご存知であるかどうか、輪島教会が使う生産用具っていうのは輪島塗でできているんです。しかし、まあ、それも修理とか傷んだ杯を補充するたびに職人の手が変わって少し不揃いな形、色になっている。その輪島塗の生産用具を見せていただいた。その生産用具をほんの少し前までその教会の牧師であった伊佐美牧師が本当に誇らしそうに見せてくださった。それが一番印象に残っています。輪島塗の器に生産のパンとブドウ酒が盛られてる。確かに想像しただけで素敵なことではないでしょうか。あ、この地に教会が来ているんだな、あ、主がこの地までおいでになったんだ、キリストはこの地までたどり着いたんだ、 17年前そういう感動を覚えたことを思い出します。今日の礼拝で和島教会がその生産用具を使って生産を祝うことができているだろうか、そもそも生産を祝うことすらできていないのかもしれません。けれども確かにイエス・キリストは今この時代を生きる私たちにとってもこの目で見、この手で触れることのできるお方、そのことを語る聖餐が能登の諸教会、石川の諸教会、日本と世界の諸教会に与えられているんだ、今をここで思い起こすことが許されています。それが私たちキリスト教会の信仰です。我々は見ない信仰に生きるとともに見る信仰にも生きているんです。見えないキリストを信じるとともに見て触れることのできるキリストの臨在をも信じているんです。2000年の教会はこの主の食卓を、またこの主の食卓に養われました教会を、この地上にある主のお体、この地上を現実に歩んでくださる今ここにあるご復活のキリストのお体として信じてまいりました。見ずに信じる現臨のキリストではなく、見て触れて味わうことのできるキリストの今ここにあるお体がこの地上にあるんだ。この聖餐によって、その聖餐に養われる我々教会の群れにおいて、キリストが、キリストのお体がこの地上に触れているんだと信じてきました。確かに主のお体というのは私たちがすがりついて私たちの私物にできるようなものではありません。一人の人が、一つの教会が独占できるようなお体ではありません。けれども今ここで私たちが出会い、に触れることができる現実のご復活のキリストのお体であります。見えない御臨在ではなく見える御臨在です。説教と聖餐の礼拝において、その教会において、ご復活のキリストのお体がこの目で見、この手で触れられるものとなっている。もちろん確かにそれはまだ隠されているとも言えるのです。聖餐のパンと杯を見ても、あるいは何があっても日曜日ごとに集まる奇妙な群れであるキリスト教会を見たって、それがご復活のイエス・キリストのお体の連続体であること、そのご復活のキリストの体の連続延長としてここに我々があるんだということ、それは誰の目に見ても明らかだということではないのです。しかしその教会を通して生けるキリストが一人一人の名前を呼ぶとき、その隠されている現実が目に見える現実となります。16節、イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。不思議なことですが、主イエスキリストのその復活のお姿を見て、その声を聞いても、マグダラのマリアはそれが主イエスだとは分かりませんでした。遠景だと思いました。これはルカによる福音書が語るエマオ途上の二人の弟子たちに現れたご復活の主イエスの記述とも重なるものであるかもしれません。ご復活の主が我々の目の前に現れても、私たちはそうと気づかない。けれどもマグダラのマリアに現れてくださったご復活の主が マリア。そのマリアの名を呼ぶと、彼女は目が開かれて、主が分かるようになったのであります。この聖餐がまた、我々キリスト教会がご復活の主イエスキリストの連続体であるということは、その延長であるということは、誰の目にも明らかなものではありませんけれども、ご復活の主がその名前を呼んでくださるとき、この教会を通して一人一人のお名前を呼んでくださるとき、ここに主のお体があることが分かるようになります。今ここでも、ご復活の主イエスキリストは私たち一人一人のお名前を呼んでくださるならば、私たちにもそのことが分かるようになります。いいえ、それは期待ではなくて、もうすでに名前を呼ばれて我々はここにあるのです。私たちは名前を呼ばれたから今ここにあるのです。名前を呼ばれてここで礼拝しています。名前を呼ばれて聖餐に預かろうとしています。名前を呼ばれてキリストの体なるキリスト者たちの間に身を置くのであります。これはファンタジーとは違います。これはミステリオンです。ミステリオン、秘儀です。あるいはサクラメント、聖霊殿であります。サクラメント、主イエスキリストの父なる神の御臨在の約束であります。これを通して、あなたたちを通して、私はここに存在する、臨在する約束、サクラメントであります。主の日であり日曜日ごと教会が呼び集められ、そこで主の名を呼び、主の礼拝を祝うたびに、そのお名前を我々が思い起こし、ここで呼ぶたびに、マグダラのマリアの目の前に現れたご復活の主イエスが今ここに立たれ、今ここで私たち一人一人の名をお呼びになります。その御声に目を開かれ、そのお方を見、今ここでそのお方を我々は全身全霊で味わいます。そしてその私たちが世の終わりまで私たちと共にこの地に生きる、このお方の証人として整えられ使わされてまいります。私は主を見ました。ご復活の主ご自身が私たちのこの唇にこの言葉を与えられます。さあ兄弟たちのところへ行って言いなさい、私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。主は登られます。私たちのもとに、この全地に下るために登られます。主が支配者であられます。主が言葉をこの私たちの唇に与えられます。今この時にこの私たち全ての人間と同じように死んで墓に葬られ、何の光も届かない黄泉にまで下られたイエス・キリストの父なる神が、今この時を生きる私たち人間の父である、このお方を死からお蘇りにならせた全能の神が、今この時を生きている私たち人間の神でいてくださるのであります。私たちは主を見ました。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちに主を見させてくださいました。あなたが私たちに主に出会わせてくださいました。それだからなお今ここで礼拝を捧げています。 またこの礼拝の時を通して再びあなたが私たちに出会ってくださいました。見させてくださいました。あなたが下るために登られたお方であり、今私たちと等しくここにいてくださるインマヌエルの主であることを示してくださいました。この教会をあなたの体と呼び、今からいただく聖餐をあなたの体と呼び、またその聖餐によって養われ、いよいよ主のお体としてこの地にあなたの言葉を語るものとして私たちを用いてくださいます。今この時も震災にあった能登の地にある教会の礼拝一つ一つを同じようにあなたの体として覚えてくださり、その地にその群れを立ててくださり、あなたが被災者と共にいらっしゃるお方であること、インマヌエルになるお方であることを証しする務めをさせていただくことを感謝いたします。どうぞ強めて用いてくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖餐を祝います。
聖餐聖典の聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と見苦しみをとも持って私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものでありますから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方は、まだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会は全ての人々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるように祈っております。聖餐とは不思議な食卓であります。 その食卓に預かるふさわしさとはただ一点、悔い改めること、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であることをわきまえることだからです。キリストの十字架で出来事となった神の憐れみなしには生きることができない自分の無力を告白することだからです。あの洗礼の時から始めましたその告白を、この聖餐の旅ごとに私たち教会は新しくするのであります。私たち教会の願いは、すべての方がこの自分の無力を告白し、キリストの十字架の憐れみにのみによって生かされることを証しする、この告白共同体に連なり、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることです。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めます。どうぞ牧師まで申し出ください。祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してください、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって、真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしみに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わいによ、主の恵み深さを、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来て、来なさい。休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。配散の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエス・キリストの体です。 続いて杯に預かります。この杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。アーメン。生産感謝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、ふさわしくないものをただ憐れみによって招き、この生産の食卓に預からせてください。誠にあなたのお言葉通り私たちと一つとなってくださっている、その恵みを心より感謝いたします。私たちを生かすのは自分の努力や力ではなく、ただひたすらあなたのくださる御子の命であり、あなたの助けであることを思います。どうぞ今己に固執する思いから私たちを解き放ち、いよいよ私たちの命が御子と共に父なる神様あなたの懐に隠されていることを深く深く悟ることができますように、あなたに怒りを下ろし根を下ろし、そのようなものとして新しい歩みを今ここから始めることができますように、まだこの生産の食卓に共に預かることもできない仲間がここにいることも思います。どうぞ神様、すでにあなたが握っていてくださるその手を自分でも気づき握り返す、そのふさわしい時をあなたが備えていてくださることを私たちが信じ、共にあなたの言葉をこの場で聞き続けることを喜び祈り続けることができますように、どうぞその一人一人を導いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌278番を持って主を賛美いたします。ご差し支えのない方はお待ちください。賛美歌278番です。
ください。献金と献身のお祈りをお捧げいたします。奉仕の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。知識者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申します。その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記しております。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたのご支配を見失っている信仰の友のために、またすべての被災者のために、その家族のために祈ります。今この時も余震の恐怖の中にいる子どもたち、大人たちをお守りください。地のもとへ揺れ動くこの時も、決して揺らぐことのないあなたの愛が御子イエスキリストにあって 人一人に注がれていることを教えてください。そのために彼の地の教会を用いてください。私たちこの世に生きる者たちの滅びを願わず、その髪の毛一筋ほども失われることを願われない御父が、私たちのためにお送りくださった御子の贖いのゆえに、今はこの時試練と誘惑から一人一人を救い出してください。今も瓦礫の下で救助を待つ者を守ってください。その現場で救助作業に当たっている作業員たちを力づけ、その仕事を果たさせてください。行き届かない物資を懸命に届けようとしている働き人たちをどうぞ力づけてください。その乏しい物資で医療活動に従事している者たちをお守りください。崩れた不安定な足場でインフラ復興のために不眠不休で働いている工事関係者たちを力づけてください。彼の地にあって小さな子供を抱える者たち、介護を必要としている者たちと共に生きている保護者たち、どうぞこの時を乗り越える力を備えてください。またこの震災によって愛する者を失った者たち、まだその安否が知れず今も極度の不安と緊張の中にいる者たち、その涙を数えてください。その不安に寄り添ってください。このような身近な未曾有の災害の中でこそ、また今も戦火の中にいる者たちの苦しみを忘れることはできません。瓦礫の中で流される涙が、血がそこにもあることがいよいよ身近に思います。主よ、その一人一人のインマヌエルの主となってください。またこのような悲しく苦しい知らせを毎日耳にしながら、自分の無力や孤独、生きることの虚しさに深く心が捉えられてしまっている心と体を病む者、人間関係の破れを抱えている者たちをお守りください。そしてまたそれぞれの地にある教会を守り、その中にあってあなたの御言葉を聞き続け、祈り続け、歌い続け、決して沈むことのない太陽イエス・キリスト、クリスマスの御子の輝きを街の上に掲げ続けることができますように力を与えください。とりわけ白衣教会、七尾教会、輪島教会、都議伝道所、また他教派他教団で捧げられます礼拝と祈りを励ましお聞き上げくださいますように、これらの尽きざる祈りと願いを御子イエス・キリストが教えてくださった祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らに許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものがなる。アーメン。正英25番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。正英25番。あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。